ni kuru pare yang ita kang awa uhum sa kura jira arang kin kamui ma ushi ka ayai koshi ne re usu ipakane uraku an no ukan to kutoro。
イランカラテ、おはようございます。2013年9月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピサウシ、第149回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送、失礼しました。同時放送でお送りし、録音により、帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FM ウィングでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は地元の八幡神社のお祭りです。先ほどは太鼓がですね、聞こえてまして、みこしなども子どもたちが担いで、村を練り歩いております。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。本日一つ目のニュースは9月7日付北海道新聞より、アイヌ語復興、マオリに学ぶ。道内でアイヌ語を話せる人がわずかになる中、約40年前に言語消滅の危機に直面したニュージーランドの先住民族マオリの取り組みを学ぼうと、日高管内ビラトリ町二豚にで9月3日から6日マオリ語復興事業の第一人者を招いたワークショップが開かれた。来庁したのはマオリ語指導者のエレナ・ブレワートンさん。ワークショップはマオリとの交流のため昨年発足した首都圏や道内のアイヌ民族のグループアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会が初めて開いた。国連教育科学文化機関ユネスコは2009年アイヌ語を消滅の危機にある言語の中で極めて深刻なランクに指定。北大アイヌ先住民研究センターの丹菊一次准教授は、現在流暢に話せる人は非常に少なくなっていると指摘する。マオリ語も1970年代に話せる人が激減。このためテキストを使わず会話に重点を置いた新しい学習法、テ・アターランギ法を導入した。その結果、生活の中で使われるようになり、1987年には国の公用語になった。ワークショップには、ビラトリ町でアイヌ語教育に携わる研究者や講師ら 約20人が参加した。ブレワートンさんは、マオリ語だけを使う同学習法の中身を再現。白や青色のブロックを相手に見せながら、マオリ語の白、青、を繰り返し発音するなどして、言葉の意味や話の組み立てを覚えていく方法を披露した。二豚にでアイヌ語を指導する関根健二さんは、参加者同士でアイヌ語への活用法について意見交換しながら、アイヌ語を実際に話せる人が増えるよう、マオリ語復興の手法を取り入れていきたい、と話していた。なお、来庁されたマオリ語指導者、エレナ・ブレワートンさんのインタビューを後ほどお届けしますので、お楽しみに。本日二つ目のニュースは、8月26日付、朝日新聞より、ビラトリダム着工前にアイヌ民族が祈り。民主党政権の脱ダム方針で、一度は本体工事が凍結されながら、再び国が着工方針に転じた、猿川上流域のビラトリダムの建設予定地で、8月25日、北海道アイヌ協会ビラトリ支部による神に捧げる祈り、 カムイノミが行われた。アイヌ文化ゆかりの地で曲折を経てダムの本体工事が近く始まる。北海道開発局が同支部と交わした本体工事着工前にカムイノミをするという約束に基づいて開発局が主催した。町の中心部から約30キロ、かつてのアイヌ民族の祈りの場シノミシリに近い川沿いの丘に関係者らが集った。民族衣装に身を包み祭司を務めた木村秀彦支部長は、この地は古くからアイヌの生活の場であり、シノミシリも多く点在している。アイヌ文化や自然環境への影響ができるだけ少なく工事が進められることを期待していると挨拶。室蘭開発建設部の小塚隆部長は、文化環境を守ることに万全を期し、生活と命を守るダムの一刻も早い完成を目指して頑張りたいと語った。ビラトリダムは猿川総合開発事業としてすでに運用を開始している二豚にダムと合わせて治水機能の増強を図る目的などで建設される。総事業費約573億円。開発局は本年度予算で本体工事に伴う道路建設をすでに発注済みで、近日中にも工事が始まる。カムイノミに参加した川上満ビラトリ町長は、町民の安心安全のためのダムだが、流域はアイヌ民族が歴史を刻んだ文化的価値の高い土地。この10年のアイヌ文化環境保全対策事業のさらなる進展に期待していると話した。猿川流域は過去何度も水害に見舞われているが、アイヌ民族の文化的価値や自然環境に恵まれていることなどからダム建設に反対する意見も根強くある。ダム建設をめぐって昨年10月に開かれた住民の意見を聞く場では、二豚にダム建設をめぐって国と裁判で争い、アイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんの妻玲子さんが、アイヌ民族の聖地にダムは作らないでと訴えた。玲子さんは、今でもダムはない方がいいと思っている、でも仕方がないのかねと寂しそうに話した。本日三つ目のニュースは8月30日付北海道新聞社説より、新博物館構想アイヌ民族の尊厳が柱。文化庁は胆振管内白老町に計画している国立博物館の基本構想を発表した。アイヌ民族の文化歴史に特化した政府主導の発信拠点として、国内では先例のない博物館となる。多様な文化を尊重し、異なる民族が共生するための礎となる施設を実現してほしい。新しい博物館構想の発端となったのは、2007年の先住民族の権利に関する国連宣言と、2008年のアイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議である。これらに基づき設置された政府の有識者懇談会が、アイヌ文化を継承する民族共生の象徴空間の開設を提言し、公園や慰霊施設とともに博物館の建設が浮上した。基本構想はその理念を、先住民族であるアイヌの尊厳を尊重すると明記している。社会から差別や偏見をなくし、尊厳を守るためには、博物館の展示、研究が和人とアイヌの過去の不幸な関係を直視するものでなければならない。アイヌ民族を差別し、抑圧してきた歴史を認識し、狩猟、採集という生活基盤を奪ってきた反省に立つことこそが出発点だ。基本構想が、歴史の正しい理解、アイヌと和人の交流との表現にとどまり、こうした歴史認識を示さなかったのは、踏み込み不足の感が否めない。来年度をめどに策定する基本計画では明確にすべきだ。業務の柱は、展示、教育、調査研究、人材育成、収集保全の5つで、新たなアイヌ文化の創造と発展に寄与すると謳った。博物館を単に過去に留めてはならない。伝統を生かし、工芸や歌、踊りなどをさらに発展させ、担い手が自立できる環境づくりを目指すことが重要だ。アイヌ民族が祖先から受け継いできたものは、木彫りや刺繍などの物質文化だけではない。多種多様な交渉伝承や儀礼も重んじてきた。 基本構想がアイヌの精神世界を含む正しい知識と理解の促進を目標に掲げたことは評価できる。精神文化を抜きに世界観や自然観を語ることはできないからだ。欧米では民族研究のあり方が近年大きな変化を遂げ、文化の継承と権利の回復に何が必要かといった視点が不可欠となった。民族出身者の文化施設への運営参加と研究者の養成が重視され、世界各地の民族との交流を通じた課題解決の方法も模索されている。この視点を大事にしてほしい。アイヌ文化に対する国内外の関心は高い。博物館にはその価値を世界中に発信する役割を期待したい。本日4つ目のニュースは、9月4日付北海道新聞より、アイヌ象徴空間20年度に国立博物館など白老に整備。政府がアイヌ文化振興の拠点として胆振管内白老町ポロトコ藩に計画している民族共生の象徴となる空間、略して象徴空間の工程表の全容が9月3日判明した。これによると、中核施設となる道内初の国立博物館や公園、慰霊施設などを2020年度に一斉開設する。政府は11日に札幌市内で開くアイヌ政策推進会議の全体会合に提示する。工程表によると、本年度中に象徴空間の運営主体や管理方法を関係省庁や有識者で詰める。一般財団法人がポロトコ藩で運営する既存のアイヌ民族博物館の扱いも協議される模様だ。14年度に国立博物館の基本計画をまとめ、伝統的家屋や工房を含む公園の基本構想も策定。全国の大学が保管するアイヌ民族の遺骨の扱いや慰霊施設の検討を進める。2015年度以降に各施設の設計や建設に着手、20年度の開設を目指す。政府は11日の同会議全体会合の議論を踏まえ、工程表を決定する。同会議は菅官房長官を座長に、高橋晴美知事、北海道アイヌ協会の加藤忠理事長ら14人で構成。全体会合は道内初開催で、菅氏は10日に道内入りし、白老町でアイヌ民族博物館を視察するほか、博物館職員やアイヌ協会会員らと懇談する車座ふるさとトークに出席する。国立博物館をめぐっては、文化庁の調査検討委員会が8月29日に基本構想を策定。理念に、国内外にアイヌの歴史文化等に関する正しい認識と理解を促進するなどと明記し、アイヌ民族の業務参画も盛り込んだ。本日5つ目のニュースは、9月5日付北海道新聞より、嬉しい、民族の声反映を、アイヌ象徴空間白老に20年度開設に関係者から歓迎と注文。政府がアイヌ文化振興の拠点として胆振管内白老町に整備する民族共生の象徴となる空間、象徴空間について2020年度に開設されるという工程表が明らかになり、道内のアイヌ民族などから4日歓迎の声が上がった。一方、象徴空間で中核施設になる国立博物館については、アイヌ民族の意見を踏まえた展示内容にしてほしいとの注文も出た。象徴空間が早くできないかと思っていたので嬉しい。多くの人に来てもらい、アイヌ民族を理解する場になってほしい。白老町内でアイヌ文様を施した小物などを作るサークルを主催する岡田一子さんは期待を寄せた。象徴空間は JR 白老駅の北東約600メートルにあるポロトコの湖畔に整備される。10年に白老町が候補地になって以降、政府は具体的機能の検討を進めてきたが、設置時期を示していなかった。釧路市阿寒町の阿寒湖アイヌシアターイコロの運営協議会に参加する阿寒アイヌ工芸協同組合の西田忠夫代表理事も、20年度という目標ができてよかったと語り、国立博物館は アイヌ民族の文化、歴史に特化した政府主導の発信拠点として、国内では先例のない施設となる。北海道アイヌ協会白老支部の野本勝信支部長は、アイヌ民族の声をしっかり反映してほしい。同協会札幌支部の阿部ゆぽ支部長も、明治政府に政府が取った同化政策は、アイヌ民族の差別や貧困の原因になっている。そうした過去の歴史をありのままに伝えてほしい。と話す。一方、日高管内ビラトリ町の茅野茂、二谷アイヌ資料館の茅野史郎館長は、政府が重い腰を上げたのは評価できる。としながらも、政府のアイヌ政策推進会議では、大学がアイヌ民族の遺骨を保管している問題が解決されていない。返還に向けて調査を徹底するなど、丁寧な対応をしてほしい。と注文する。先ほど四つ目のニュースの中で、官房長官のお名前を菅さんとお知らせしましたけれども、菅さんの間違いでした。訂正してお詫びいたします。さて、以上が本日のニュースでしたが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。ビラトリダムのですね、着工に関して、北海道アイヌ協会ビラトリ支部が、紙のみを行ったんですけれども、まあ、やむを得ないのかな、というようなことをちょっと感じております。まあ、一時凍結されたんですけど、自民党政権でまだ復活ということで、ね、ぬかびら川の上流に、ビラトリダムが作られることになりました。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。